世界はよもやま話でできている。この番組は、人の悩みの大半は気のせいだと考える税理士公認会計士の前田慎吾が、ニュースや出来事を通して相手役の酒井さんと感じていること、考えていることをざっくばらんにお話ししていきます。
はい、世界はよもやま話でできている。今回も酒井さんがいませんが、佐藤さんと二人で進めていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。早く酒井さんね、帰ってきてくれればいいんですけどね。
ね、頑張り屋さんですね。
仕事が忙しい。
そうですね。
うん。はい。これも、これは仕事じゃないからね。はい。そんなわけで、じゃあ今日のテーマは何でしょう？
はい。前回、まあ、いわゆる運動会の手をつないでゴールをするのか、うんうんうん、まあ、もしくは順位をつけるのかっていうお話をさせてもらったんですけど、うんうんうん、
はい。
まあ、その中で、まあ、ちょっと、いろいろ、子供に対しての少し子育ての考え方というか、こういうような話にもちょっと近いのかなという部分のところで、ちょっと今度は子供の子育てで何か気をつけてることとか、まあこういうふうなことを考えてるよっていうようなお話ができればかなというふうに、はい、思います。
行きましょう。
はい。前回最後に前田さんの方で、
はい、
その、行かれた理科の先生の。
行かれたとか言って、言ってたけど。
お話があったと思うんですけど、
はい、うん。素敵な先生のね。
そうですね。今この小さなところで誰が可愛いだ言ってても、高校に行ったら、もっと可愛い子はいるし、
レベルが違うみたいな。
大学に行ったらもっとレベルが違う子がいるし、
そしてそれを実感。
小さいとこで、わちゃわちゃ誰が可愛いだなんだ言っててもしょうがないんだぞと。
そうそうそう。
いうふうに言ってたら、本当に、そういう感じだったと。
ただ補足するとね、それもそうなんだけど、自分がいかに、こう、狭い人間だったかっていうのを、感じた。
ああ、そうですよね。そこが全てだと思ってますもんね、その時って。
そう、そこが全てだと思ってて、ね、いや、自分だってそれなりにっていうか、相当頑張って、やってきたけど、うんうん、やったけど、でも実際にそういう場に行けばみんなそうやって頑張ってきた上にさらに何かプラスアルファがあってとかだったりしたので、
うんうんうん、
わーって思ったっていう経験でしたね。
まあそうですよね、うん。でもやっぱ子供の頃って自分が見えてる範囲というか、そのテリトリーしかわからないじゃないですか。
そうですね。
やっぱり家庭とか自分の家、自分の親がもう、うんうん、みんなそうだと思ってるし、自分のしてる生活が、うん、お前ち違うのみたいな話とかってよくあったりとかだし、まあ確かにその学校生活では、やっぱその中で、まあ足が速い遅いもそうですけど、
うん、
まあ可愛いだ、なんだとかだったり、まあ勉強ができるできないとか、まあそこでやっぱこういろいろ思っちゃうと思うんですけど、うん、もうこれちょっと自分の話で、
うん、
あれだったんですよね。高校で工業高校の建築家に、なんですね、
うん。
で、割と建築に来てる人って、
うん、
どっちかって言ったらやっぱり高校までは普通科で、で、大学で建築学科行って、
うんうん、なんかそんなイメージ。
人が多いんですよ。
はい。はい。
で、逆に、まあ、自分は工業高校から、建築学科行ってたんですけど、
うん、
やっぱりそこ、同じ、同級生とかは、あんまりやっぱり建築に就職してない、まあ、もしくは就職したけど、結局離れちゃったりとか、とか、まあ、やっぱり多いは多いかなっていうふうに思ってて、だったんですけど、やっぱ中学生のその当時は、いや、俺もう建築で行くってもう、中3の時に決めたんですよね、
うん。
まあ決めたっていうほどあれじゃないかもしれないですけど、
うん、
まあ建築学科行きたいと。で、やっぱり先生にはすごく反対されたというか。
なんで？
今、工業高校の建築学科行ってしまうと、
うん、
もう建築の道っていうのが、こう、ほぼほぼ自分の中でやっぱ決まってしまうと。で、まあ、これからの長い人生、やっぱ普通科に行って、もう3年、
なるほど。
高校で過ごした方が、はい、もしかしたら、やっぱり建築じゃなくて、こういう 校行きたいなとか思ったりとか、
うんうん、
やっぱそういうのもあるし、うん、っていうふうに言われて、だから今決めなくても、十分に、大学から建築を学んで、そっちに行くっていうこともできるし、
なるほど。
そんなに決めなくていいんじゃないかっていうふうに言われてたんですよ。
うん。
なんですけど、いや、どう考えても、建築を4年間、学ぶ。まあ、大学行って学ぶという4年間ですよね、うん。のと、高校から3年プラス4年で7年間学ぶので言ったら、うん、いや、どう考えたって7年間学ぶ方がいいに決まってるでしょっていう。足し算もできないんですか、先生っていう話。まあ、ちょっと、それはあれですけどね。まあ、うん、いや、先生が言いたいことも、まあ、わからなくはないんですけど、
うんうん、そうだね。
言うてそんなに、やりたいことなんかそうそう出てくるもんでもない
。はいはいはい。
部分もあるのと、あと、まあ、自分がすごい、英語が大嫌いだったので、
うん、
なんかあんまり英語が必要じゃなさそうな、とこに行きたいなっていう、もう、勉強はもういいかなっていうのもあってっていう、ちょっと逃げの部分もありっていう。
いやいやいや。
うん、で、まあ、決めたんですけど、
うん、
まあ、やっぱりそういうふうに、なんていうんですかね、自分が、やっぱ、やりたいと思ったことに対して、うん、もうそれで行っちゃってるので、先生の、その、忠告も聞かず。
うん、
なので、
うん、
まあ、やっぱり自分的にはもう、後には引けないしというか、
うん、
まあ、そんな思いで行ってないですけどね、まあ、
いやいやいや、
割とウキウキで行ったんですけど、
はい、
けど、やっぱり何か思い悩む時というか、
うん、
やっぱり最初は設計士になりたくて、
うん、
やっぱ建築、みんな設計やりたくて多分大体建築学科
行く
んですけど、でもやっぱり設計で食べていける人って本当なんかよく言われるのがピラミッドで、本当上のここだけだっていう、うん、上の方だけ、3% かだけだよっていうふうにやっぱり言われてっていうのがあって、うん、やっぱり自分もまあ、結果的に今設計の仕事もやってるんですけど、
うん、
やっぱいろいろ現場監督やったりとか営業やったりとか、いろいろたどりたどって今設計もやってるし、うん、まあ何でもできるっていう感じにはなってるんですけど、うんうん、やっぱり学生の時にすごい設計が上手いやつとかいるわけですよ。
違うんだ。あるんだ。
やっぱり、そうなんですよ。やっぱあるんですよ。いや、こいつには勝てないな、みたいな。まあ、それはまた、勉強とはまたちょっと違うんですよね。
うんうんうん、
やっぱ建築学科の勉強もするんですけど、試験もあるし、なんですけど、うんうん、やっぱそれと、また、その、図面のうまさとか、まあ、よくこんな、なんていうか、プランを思いつくなというか、とかだったり、いう人はやっぱりいるんですよ。うん、それはやっぱりちょっと、また勉強、試験ができるとは、ちょっと別のところで、やっぱりあって、
うんうん、
とかもあって、やっぱそういうふうに思うときもあるんですけど、うん、まあでもやっぱり自分で決めた道だし、
うんうん、
誰かに言われた、決めたわけでもないし、
うん、
っていう部分がやっぱりもう支えになってっていうところがあって、うん、ちょっと話しなくなったんですけどね。なので、やっぱり自分の子供にも、なんていうか自分で、ある程度こう好きなことだったりとか、
確かにな
んかこの興味があることだったりとか、うん、まあダメだと思えば別にね、その途中で変えたっていいと思うので、やっぱりまずはそういうふうに思ってほしいなっていうのをやっぱり思ってはいるんですよね。
うん、確かに。
で、自分はそういう工業高校に行ったので、
うん。
東京高校ってめっちゃ偏差値低いんですよ。めっちゃ低い。一応、自分栃木県出身なんですけど、栃木県の中では一番頭のいい、工業高校に行ったんですけど。
はいはいはいはい、はい。
めっちゃ偏差値低いんですよ、それでも。
はい。
もう50行ってないんですよ。別に中学の時の、なんか、学力って、まあ、中よりちょっと上かなぐらいだったんですけど、うんうんうん、中の上ぐらいだったんですけど、うんうん、まあ、その工業高校の中でももう割と本当上の方に行くみたいな感じの場があって、
うんうん、
まあ、それってさっきの話でいくと、その小さい、この、あれの中での、上の方にいるっていうところなんですけど、
うん
うんうん、でも意外とそれが、 自分の中では自信になったというか、
うん、
やっぱり無理して、なんか、すごくいいところに行って、その中で、そうすると、いい高校とかいい大学入った後に、無理して入ったとすると、
うん、
やっぱその後どうしても順位が、
うん
ね、300人中270番とか、みたいなのをずーっとやってると、ちょっと多分気持ち的に見えてきちゃうと思うんですよ、
ね。辛くなるね。
おそらく、はい。まあ、ちょっと、うちの弟がちょっと一回高校でそういう感じに、
なんか、賢い高校に行って
るのがあって、そう、頑張って行ったんですよね。うん、よくそこ受かったなっていうような、ところに行ったんですけど、まあその分やっぱり、ちょっと、この入ってからすごく大変で、いうのがあって、で、結果的に、自分は大学も、まあその建築学科のとこ行ったんですけど、
うん、
もう弟も、同じ大学に来て、違う、機械科の方に行って。
で、大学でもいっぱいあるのに？
あるけど、まあ自分が、なんかずっと、なんか楽しそうな話してたからですかね、なんか。おそらく。なので、まあ、うん、楽しそうだなっていうので、うん、来たんじゃないですかね。もう学歴的には全然来れる感じだったので、
うん、
弟は。はい、でも入った後はすごい楽しそうでしたね、今。
もう
で、今はその先生になって、教えてますし。ま
あ、はい。その先生にもなれる学校なんですね。
あ、そうですね。あれですね、職業訓練校ってあるんですけど、それの、なんか大学版があって、そこを卒業してて、自分も。で、そうするとそこの教員、免許みたいなやつがあるんですけど、それがなんか一応取れるんですよね。
うんう
ん、で、一回普通に民間にも就職したんですけど、
うん、
まあそこでもそれなりにうまくはいってたみたいなんですけどね、うんうんうん、なんか、でもやっぱり先生になりたいかなって言って、まあ、今はそこの先生もやってますけどね。
うんうんうん、
でもやっぱりその高校で一回すごい頑張っていいところに入ったのに、
うん、
なんかちょっと落ちぶれた感じに、ちょっとやっぱりなってしまって、
やっぱり、ここに入ると人変わってね、人変わるっていうか、メンバーがね。
そう、そう、そうなんです
。賢い子たちもね、うん、いっぱいいてね。
そう、そうみたいですね。やっぱり、一時期ちょっともう不登校気味ぐらいの感じですね。
はいはいはい
は
い。それはもったいないですよね。
だからやっぱりその、なんていうんですかね、世の中の顔図じゃないですけど、小さい、うん、部分だとしても、やっぱその中で自信を持ってできるっていうのは、
うん、
すごくいいことじゃないかなっていうのは、ちょっと自分で、
それは、
思って、思った部分なので、
うん、そう、自分の気持ちをね、維持できないって、難しいもんね。そうそうそう、苦しい。
苦しいですよね。多分、そうなんですよ。まあ、そういう経験もあった方が、ちょっと人としては強くなるのかもしれないんですけど、まあでも、あまり行き過ぎるとね、ちょっとなんか、もうマイナス方向に行ってしまうんで。
なっちゃう。
はい。なんかプラスの方向で考えててほしいなっていう。
子供にもね、そうだよね、
うん。
そういう経験させたくないっていうかね。
そうなんですよ。
そんなところで、なんかくじけ、そんなところでっていうか、そういうなんか、よく、なんていうのかな。そういう罠じゃん。罠だよね、それって完全に。
まあ、そうですよね。
常にその順番にさらされてとか、
うん、
その順番が、この間も、この間前回の時も話したけど、その順番が自分の価値になってってなったら、
うん、
ね。
なんか、そうなんですよね。なんか頑張っていいとこ入ったのに、なんかそうなっちゃうのって悲しいよなっていう。う
んうん、そうだよね。なんかうちの子の中学校は、順位を出すんだけど、テストのたびにね。
うん
うん、張り出されないけど、個人では順番が把握できるんだけど。
わかるっていう、うんうん。
そうそうそう。で、今回、例えば20番だったみたいな。
うん、
前回20番だったけど、今回15番だったとかって言って、うん、やったとかってなるんだけど、やったってなる。まあ、子供がやったってなるのはしょうがないとして、
うんうん。
で、親がそれをね、やったって思っちゃいけないなと思っていて。
おー、でも、というと？
そうそうそう。それで多分なんかね、不幸の再生産っていうか、
うん、
その順番大事の再生産になっちゃう。
あ、
子供が良かったって思うのはいいんだけど、 それを親もは良かったっていうと、
なるほど、なるほど、押し付けになってくるんですね、だんだんと。
そうそうそうそう。それがさらにいいことだと思って、思ってっていうか、まあ、いいこと、いいことってなって、ってなる。確かにさ、順番上がったら嬉しい気もするんだけど、でもなんていうのかな。例えばね、それが、なんていうのかな。世界ランキングとかだったらね、いいと思うのよ。テニスの世界ランキングとかだったら、まあ上がったり下がったりして、まあそこにそれによってのこう、チャレンジできる試合も違うし、みたいな感じで。それは大事なことだと思うんだけど、誰かがうまくいかなくて自分の順位が上がるでも全然、喜ばしいことかもしれないんだけど、でもその学校の試験の順番なんてさ、結局、それではないわけじゃないですか。
そうですね。
で、学校の試験って何やってるかって、自分がどこまで理解してるかを確かめてるだけだから。
おぉ、すごい。なるほど。
そうなのよ。そうなのよ。
なるほどね。そう
で、受験でも何でもなくて、その上から何番目を取りましょうなんて言ってる話でもないので、ってなってくると、順位は、まあ、どうでもよくて、
うん、
自分がその、本来だったら理解してれば、まあ、満点かどうかわかんないけども、理解してるだけで、取れる点数があったとして、
うんうん、
それに至ってるか至ってないかで、至ってないとしたら、それはなんか足りなくて、それもう一回復習しなきゃダメだよねって言ってるだけの試験にもかかわらず、例えば80点を全部取りましたと、
うん、
で、順位が、前回より3番上がりましたと。やったねじゃないよねって。
うん、
80点ってどうなんだと。
なるほど。
100点取ってもらうための試験作ってるのに80点ってどんだけ理解してないんだっていう話になっちゃうから、まあまあ、だっていうと、まあまあ、そうそう。だから、どんだけできたって、試験の日とかどんだけできたって聞くじゃなくて、
うん、
どこがちょっとわかんなかったって聞くようにしていて、どんだけできたっつって、ここがこんだけできました。95点取れました。取れそうですって。まあ、それはそれでいいのよ。100点に近くて頑張ったねは一つ、
うん。
褒めポイントとしてはいいんだけど。
まあ、一応言うは言うわけですよね。頑張ったね。
本当は言いたくないけど、なんか。逆って言うじゃないですか。なんで100点じゃないんだみたいな圧力。
うん、
そういうことないのよ。なんで100点じゃないかじゃなくて、分かんなかったことが分かんないところが、よく分かってないところが分かってよかったねっていうのが、試験のはずなんだけど、
うんうん。まあそうですね。
学校のね、中学校でやる定期的な試験のはずなんだけど、だそこを伝えたいと思って。
なるほど。
なんで100点じゃなかったんだって言えば、なんか、ほら、なんかダメな感じになっちゃう。なんか、100点以外はなんか人間人としての価値がないみたいになっちゃうから、
うんうん、
そういうことじゃなくて。分かんなかったところが分かってっていうか、把握できてよかったねっていうのが、本来の試験の価値だろうと思って。
いやー、それでも自分全然そう思ってなかったですね。でもそう言われればそれ、
そうい
うことですね。確かに。
そうそうそう。
なるほどな
ぁ。試験終わった後にまた勉強したらいいと思うよって。
なるほど。
試験の間にさ、一生懸命やるじゃん。一夜漬けとかするんだけど、一夜漬けはさ、
うん、
いいよ、その1点とか10点とか点増やすために、寝不足にならない方がいいよ。
うんうん、
もしそれを一夜漬けやるんだったら、10日前からやっときなっていうね。
うんうん、
次は10日前からやろうねっていう感じなんだろうなって。
うわぁ、すごい。なんか。
すごい。そうそう。
すごいな。うん。
っていうふうに思ってるけど、なかなかね。
なんか、今、勉強できる人ってこういう考え方してんだなっていうのを見た気がしました、今は。すげえ。
でもそれは自分が勉強してた時は思わなかったよ。
ああ、なるほど。
まあ、まあ、そうですよね。
自分が勉強
してた。周りにそんな人いないし、
うん、
そう、順位こそが全てだし、
うん、
みたいな。
まあそうですよね。
点数取ることが大事だしって。うん、だから一夜漬けもしてたけど、でも一周回って大人になった時に、一夜漬けでやったことなんか何も覚えとらんと。
なるほど。
もったいないって思って。
ああ、すごいな。
だからって言ったら遊んでいいわけじゃなくて。
でもそっか、自分も学校の試験ではそう思ったことは全くないですけど、
うんうんうん、
建築士の勉強の時は割とそれに近かったかもしれない、ね。
そうそうそう。それでいいんだと思うんですよ。だって自分だって会計士の試験の時は受かんないと話にならないから。
そう。
試験受かんないと仕事できないから。
潰していく感じ。もう。
そうそうそう。あ、なるほど。
ラインがあるじゃないですか。
はい。うん。
何点以上取ったら、合格ですっていうのがあるんですけど、
はい
もうそこはもう全く考えずに、
うん、
先ほど言った通りで80点だとして残り20点っていうのが、うん、でも分からないまま建築士になるわけじゃないですか。
すごい偉い。
いやでもそういうことじゃないですか。
いやそうよ、そうよ、まさに
そう。それが分かってなくないならいいんですけど、分かってて、ただ引っ掛け問題とかで引っかかったとかだったらいいんですけど、はいはい
は
い、
まあしょうがない、ね、
それは言葉遊びに負けただけなんで別にいいんですけど、はいはいはい、も
う
そもなんか、いやここは分かってなきゃ建築士としてダメでしょっていう部分を、
人としてダメだと、
うんうん、まあ人としてまではいかないですけど、この道で食っていくとして、
うんうん
う
ん、
っていう部分の考え方があって、
うんうん、
だからそうですね、やっぱそういうふうに建築士の時は思ったな、そう考えましたね、うん、なんか、
それそれ、
だから自分が興味があることに関してはそういうふうに思えるかもしれない
ね、割と、ね、
はい、英語に関しては全くもう速攻捨てましたけど、ね、
本当に嫌だった、
うん、本当に嫌だったので。そうなんで、工業高校行ったら、一応その、もう転職つけて、
うん、
高卒でもう就職っていう人も多いので、
うん、
あの一応ちょっとこの希望者が、
うん、
希望者で、進学コースじゃないですけど、
うん、
あの、進学をする人向けに、一応、うん、なんていうんですかね、工業高校でやる授業のレベルって低いので、偏差値低めの人たち向けにやってるんで、じゃなく、ちゃんと普通科の人と同じような、内容の試験を、希望者だけ、数学と英語の2教科だけやるっていうのがあったんですよ。で、数学はすごい得意だったので、あれだったんですけど、数学だけ学年で、なんか、何番か、なんかトップ10とかだけ貼り、に入るんですけど、
うんうんうん、
英語は点数が5点とか、
もうなんか100点、もうなんかやる気の問題じゃねえの。
でも、違う、そうだそうだ、違うわ。数学はなんか 2番とか取ってて、
あ、すごい。
で、合計点でも点数出るんですよ。
うんうんうんうん、
で英語5点なのに合計点でなんとか10位ぐらいに入ってて、
すごい。
逆に周り大丈夫かっていう。
どういう、みんな勉強したくない人たちなの。
まあまあそうです。いやでもそんなの進学したい人しか受けない。
あ、そうかそうか。なるほど、進学した人のなのになんだ。
なのにっていう。まあまあそんなのでも、まあなので、英語はできないんですけど、
うん、
まあ自分が好きなことだったり、まあ数学に関してはやっぱり、あの、まあ負けないというか、
うん、
っていう気持ちは、まあずっと持ってやってきてたので、まあなんかやっぱ子供に関してもまあそういうような、だから、そうですね、オールマイティに全部できなくてもいいけど、
どうですか、
ね、自分が頑張れるものに関しては、頑張って、やったら、だろうし、まあ勉強が好きっていうふうに言えばね、まああの、本当さっきの前田さんのお言葉をお借りして、
うん、
僕も子供に言おうと思うので。
はい。
はい。
そうそうそう。
そう
そう。
そう、わからないところをわからせてくれるための、
そうそうそうそう。
なんだよっていう
のを、
はい。自信満々に言うように。
そうそうそう。よかったじゃん。わかんなかったところがわかってよかったじゃん。もうちょっと早く分かってはもっとよかったねっつってね。
いやー、勉強できる人絶対その、それのは。絶対それだ。だってそうじゃなきゃ勉強のモチベーションなんか上がらなくないですかなっていうか。
そうだね。そうだから結局、その、そうそう、勉強のモチベーションって、あの、今はね、そう思えるけど、当時っていうか、それこそ高校とか、中学校の時は、順位が高くあったら、それまた頑張ろうっていう感じなのよ。
うん、
感じだった。
うんうんうん、
で、それは ありがたいことに、あの、こうね、田舎に住んでたので、あの、そんなにこう、なんかこう、それこそ、あの、佐藤さんの、あの、学校で、あの、ちょっと頑張れば、あの、
うんうんうん、
ね、2位になっちゃうみたいな、感じないわけよ、山梨っていうか、自分の地元だって。
うんうんうん、
だから、そんなになんかひどい目に遭わなくて済んでた。あの、順位が高いまま、こう、行けたけど。
うんうん、
でも、それって、大学に行けば、もうそんな、もう大学は順位とかないから、
うん、あ、まあそうですね。
あの、平気だね。あの、ABC くらいだから、わかる。よくわかんないから、いいんだけど、 ていうので、なんとかギリギリ生きてきたけど、そう。それこそ高校とかの時に、じゃあ順位が下がっちゃったりした時に、もうどうやって何を自分の拠り所にしたらいいんだろうってなるなと。
いや、そうですよね。
当時自分だったら なってただろうなと。
いや、そうだよな。まあ、でも、そっか。まあ、でも、わからないことがわかるようになったら楽しい。あ、
そうそうそう。ラッキーでよかったじゃんって。
そうですね。
うん。
そっか。じゃあ、自分の子供にも、やっぱそういう風にするしかないかな。
そうそうそうそう。本当にそうだから。
まあ、そうですよね。
そうそうそう。
確かにな。
うん。勉強するっていうのはそういうことじゃん。わかんないことがわかるようになって、うん、その行く先、ね、わかんないことがわかるようになったら、自分が世の中に貢献できる選択肢が増えるわけじゃん、
うん、うん。
っていう話だろうな。
まあ、それでも仕事でもそうですよね、自分たちも。
そう、まさに。そうなんだ。
今、そうですね。自分がやってる仕事が100点ではないというか。
うん。
まあ、そもそも、
そうそうそう。
100点満点なのかっていう問題もありますけどね。
そうだね。
その、実際仕事とかになると、
うんうん、
100点があるとしたら、マニュアルっていうのが、仕事になると存在するわけじゃないですか。
うん、
こうやって、ああやって、こうやればいいよみたいなのが。まあ、それをやるのが100点だとしたら、
うん、
でも、それってみんなやって当たり前の内容であって。
確かに。
やっぱり。
そんなことやって楽しいのかっていうね。
そうです。だし、
ね、まあ、
A 社、B 社、C 社、D 社、みんなそれはできて当たり前の中で、うちにお願いしますって言ってもらうためには、まあ、120点、130点取らなきゃいけないだろうし、もうなんならマニュアル的には80点でも、何かこう、人、一癖のある、プレゼンができたりとか、まあ、なんか違う部分の強さが必要だったりとか、っていうところがね、まあそういう部分をあんまり学校で教えてくれないっていう部分が、
そう。みんな同じようにね。そうできることが大事だからね。
なんですよね。
うん。
なんで、それ以外を、なんて言うんですかね。まあ、勉強は学校でじゃあ、やればいいじゃんと。
うん。
いう話で言えば、やっぱり、家庭でというか、家で、教えられるのは、
うん、
まあ、そういう、プラスアルファの部分というか、うんうん、100点以外の部分を、まあ、教えていってあげた方がいいのかなっていう、
うん。
うんちょっと思ったりもしますかね。
思います。まさにそう。家大事。
なんか子供の話っていうよりかは、なんかあれですね。なんか勉強の話みたいな。
勉強の話。
ですよね。
そうそう。で、ずっとね、生きてる限りはさ、勉強していかなきゃいけなくてって。
いや、そうですね。
新しい技術も出るし、
はい。
そうそうそう。知らないことも、ね、世の中にいっぱいあるし。
うん。
いうことだろうなと。
そうなんですよね、
うん。
結構建築の分野って広くて、
うん、
なので、自分も結構いろいろやってはきたんですけど、
うん、
まだまだやっぱりやれることがやっぱり多いので、
うんうん、
普通やっぱり怖いんですよ。自分がやったことのない、
そうですね。
初めてやるっていうのは、初めてやるんでわからないっていうふうになるんですけど、
うん、
やっぱそこを、で、しかもそこに責任が伴うわけじゃないですか。ちゃんとお金もらって。
名前で仕事してね。
いつまでにその工期を守ってとか、
うん、
クオリティも守ってとかっていう話で、
うん、
でもやるのは初めてですっていう、うん、状態で、でもやらない限りは、
うん、
もういつまで経っても今やってることしかできない。
うん、
でっていうのは、なんか常にとチャレンジをしていかないといけないなっていう。
そうです。
ね、
常に向上していかないと。
はい。
そう。順位なんてそこには関係ないってね。
いやー、そうなんですよね。
誰と比べてとかじゃない。
うん。
自分の理想と比べてどうなんだってね。
なるほど。理想かー。なるほどですね。理想はありますか？
あるかな。けど。
もう、この年になるとでもそうですよね。もう
そ
んな。
あ、そうそう。いや、ありますよ。理想はって。そうそうそう。こう、ありたいなっていうのはあるけど、
うん、
でも、こうありたいなっていうのが、例えば、その、さっき言った、じゃあ、地域でナンバーワンとか、そういうんじゃないっていうのは、ある。うん、そういうんじゃない。 そうそうそうそう。誰かと比べてどうとかではなくて、っていうところはすごく大事だなと思ってて。
ああ、そう
ですね。自分の中で納得できる、まあ仕事をするとか、関わり方するとか、っていうのかなとは思っていて。
そうですね。
そうそうそう。具体的に何っていうのかね。あと1時間あったんですけど。で。
はい。じゃあ、いいお話になりましたかね。
自分で言うみたいな。いや、今日はいい話だったな、みたいな。
いや、いい話だったな。ゆっくり出れますね、これ。
そうね。言いたいことは結構言えたし。まあ、これを酒井さんが聞いて、酒井さんが感想をくれればいい。
そうですね。酒井さんの感想会みたいなの。
あ、そうそうそう。で、次回どうだったかを聞こう、みたいな。聞いたんだろうな。どうだったんだ。どう思ったんだ、みたいな。
はい、まだ聞いてない
そんなわけで聞いてないよね聞くようにっていうところです、
はい
はい、じゃあ、
はい、
今回は以上になります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。